どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれども、いやー、大きい訃報が入ってきましてね、しかも連続でちょっと入ってきてしまいまして、鳥山明さんが3月1日ですか、今月の初めにお亡くなりになっていたことが発表されまして、その翌日に声優のタラコさんが、お亡くなりになったと。今日日曜日ですけど、日曜日にちびまる子ちゃんの放送もありましたが、まあもちろんタラコさんの声でね、放送されていましたけれども、何週分のストックが今作られていて、もう収録が終わってるもの、編集が終わってるもの、どれくらいあるかわかりませんけれども、どこかのタイミングで、タラコさんじゃない声の、ちびまる子ちゃんという放送になるんだろうと思うんですが、まあ、何年やられてたんですかね。まあ、その間、友蔵おじいちゃんとかお姉ちゃんの声がね、皆さんお亡くなりになったりして交代するという状況の中ですね、一人頑張られていたと。一人ではないですけれども、頑張られていて。いくつだっけな。60歳は超えてらっしゃると思うんですが、僕が最初にタラコさんの声を認識したのは、ザブングルというアニメで、まあ一応その、2番手ってこともないけど、まあ脇を固める役の、あれは少女ですかね。少年なのかな、少女なのかな、キャラで特徴のある声をされていて、そこで初めて知ったんですね。で、僕その後、まあお芝居やられていたりとか、あと歌の活動をされていて、レコードを持ってますね。確かね、当時買いましたね。そういう音楽活動をされていて、まあその後、僕が学生の時か、大学生とかの時だとしたら、ちびまる子ちゃん、30年。長いなぁ、それも長いなと思いますけど、長きにわたり、まるちゃんの声をね、主人公の声をずっと当てられてきて。いや、やっぱね、その、なんだろうな、声優さん、まあ俳優さんにしろ、もちろん漫画原作鳥山明さんの中でもそうですけど、替えの効かない職業ではあると思いますしね。いや、だから、今後どうするのか、モノマネのようなことになるのか、全く全然違う声になるのか、まあなんせ急遽すぎて、ちょっとスタッフも戸惑ってるんじゃないかなと思うんですけれども、そうですね。まあ、道半ばっていうところでいいんじゃないですかね。もうやりきられたな、みたいな方もいらっしゃいます。もう、声ももう本当に衰えてきて、もうできれば誰かが引退を進めてあげればいいのにな、みたいな声優さんも何度も見てきましたね。で、結果亡くなられて、別の方が継がれるというパターンというのは何度も何度も見ているわけですけれども、まあまだかといってお若いからさ、そんなことはみんな想像もしてなかったんじゃないかなと思うんですよね。鳥山明先生にしても、まあもう漫画はほぼ書かれていないとは思うんですけれども、イラストとか。まあそれぞれ、自分で企画して何かを描かれるような仕事というのはずっとされていたようですし、まあ本当に替えの利かない天才漫画家だと思いますので、いやー、まあ僕はドラゴンボールは案外通ってないというか、まあ一応大学生の時に、連載まだやってていました。まあまあその後もどんどんまだまだ続いていたわけですけど、ドラゴンボールを大学のサークルのボックスに行くとね、クラブのボックスに行くと誰かしらかかっ ってきたジャンプが積んであるわけですよ。だから、それをペラペラ読んではいましたね。だから、鳥山明先生にそこまで思い入れがあるかっていうと、違うんですよ。そんなにもう漫画をくまなく読んできたわけでもないし、だけど、僕が最初に、やっぱり知ったのはドクタースランプだと思うんですけど、ドクタースランプの漫画を初めて読んだのはアニメ化になるずっと前で、おそらく小学校3年生ぐらいの時かな。まあ子供が好きな内容でしたね。うんこが出てきたりね。まあちょっと汚い話もあったりして。で、無敵であるあられちゃんと、ガッチャンというよくわからない妖精のようなこと。まあ周りもいろんなキャラクターが、織りなすドタバタコメディだったわけですけど、まあその後のジャンプの路線を決定づけるようにドラゴンボールが始まるわけですよね。まあギャグか戦いか青春かみたいな、まあその後のジャンプっていうのはそういう雑誌になったと思うんですけれども、まあそのギャグの部分とそして戦いの部分とになっていたのが鳥山明先生だったと思うんですね。まあ、考えてみたら当時のジャンプってすごくて、キャッツアイ、シティハンターの北条司先生であり、当時多分まだセイントセイヤとかやってたと思いますね。風魔の小次郎の時期とも被ってるのかな。車田正美先生。もちろん、こち亀、秋元治先生。あと、北斗の拳ですね。ブロンソン先生。そして、まあ、ハイスクール鬼面組であるとか、あと何がありました？もう化け物のような雑誌でしたよ。もちろんね。ストップひばりくんもあったか。アニメ化になったジャンプ作品が、まあ、その後、スラムダンクとかもそうですよね。もう見てるものも見てなかったものもありますが、まあ、漫画雑誌いろいろあります。男性誌、女性誌、いろいろありますけど、アニメ作品になってる数、しかも当時となると、圧倒的にジャンプですよね。マガジンサンデー、チャンピオン、あとキングとかね、まあまあ、青年誌も含めるともっといっぱい雑誌はありますけれども、そんな中でアニメであったり、まあいわゆる映像化というもので言うと、まあなんと言ってもやっぱりジャンプ。だから化け物のような雑誌でした。まあまあその後、ね、最近でももちろんいっぱい作品が残っていて、で僕はあんまり今あの漫画事情を知らないのであれですけど、もちろんまだまだ名作を生み続けていると。まあそんな中の本当の最初の一人ですよね。鳥山先生はね。で、まあもちろん漫画読んだことない、ドラゴンボールあられちゃん読んだことないっていう人もたくさんいると思うし、アニメも見たことないっていう人もたくさんいるとは思いますが、ドクタースランプあられちゃんがキーンって言って走り、で、ドラゴンボールでカメハメハって技を繰り出しっていうところは、ほぼほぼみんな知ってるところじゃないですか。まあ、知らない人を探そうがなかなか難しいんじゃないかなと思うぐらい、みんなが知っているものですよね。読んだことない、見たことない。だけど、掴もうぜ、ドラゴンボールというあの歌詞は、どっかで聞いたことある。それはいろんなところで使われてますからね。まあもちろんバラエティでも使われてるでしょうし、まあテレビを全く見ないという人でも影響全くゼロってことはないと思うんですよね。そういうものを見続けて、まあドラゴンクエストのキャラクターデザインでもそうですし、そういうものがあって、初めて僕たちの子供の頃から大人になるまでね、 影響を受けて僕たちは生きていると思うし、すごく若い僕の子供でもおかしくないっていうか、うん、僕の子供でも若いなって言えるぐらいのことを仕事をしたんですね。鳥山先生の訃報が入った時の話をしていて、すごくないという話をして、あれ始まったのは僕小学生とか、ドラゴンボールは小学生ってことないか、あられちゃんが何年かやってたから、おそらく中学生ぐらいにはなってたかな。でももう40年前の漫画ですよ。で、その40年前の漫画が、その今20代前半のこの世代でも新作アニメをやってるわけですよね。驚異的なことだと思いますよね。その原作ってすごいし、で、さっきも言ったようなジャンプの、もう、すごい面々、全部知ってるわけですよ。今挙げたの、スラムダンクとか、シティハンターとか。そういうすごい世界の中のトップランナーとして、いた人なんだよっていうと、そりゃすごいと。歴史をずっと近くないけどね。今近くでって言いそうになったけど、世代としてずっと追っかけるように僕らは影響を受け続けてきた世代と、今の若い人っていうのはそこまでの影響を受けてないと思うんですよ。鳥山先生の影響は絶対そこまで僕たちほどは濃くない。でもその人たちの若い世代でも十分にわかるぐらいの影響力を持っていた、持ち続けていたっていうのは本当称賛に値すると思いますし、まあ、他方そのタラコさんもね、同じぐらいですね。だから僕が中学生ぐらいの時にザブングルガンダムがね4年生の時なんですよ。で、次がトライター G7 が5年生でしょ。で、大王者が始まって6年生で、次がザブングルだから中1だ。多分、僕が中1の時に始まったザブングルで、いわばその名もなきモブキャラではなくて、ちゃんと名前があって、シリーズ最初から最後までいるようなキャラクター。ジロマモスという主人公と一緒に旅をするようなキャラクターの声を当てられてからもう40年。この方も、やっぱり、ちびまる子ちゃんという当たり役を得ることでね、もうずっと最前線トップランナーとしてやってこられた方ですよ。まあ、他のお仕事何されてたかっていうのは僕も、ちょっとわかんないんですけど、やっぱり声優の世界、で、今時特にそうですけど、可愛くてね、アイドル活動もできるような女の子、女性声優の場合は。で、しかもそういう人も、新しいまた若い人たちがどんどんやってきて、別の人にすげ替えられるような恐怖の中、仕事をされていると思うんですね。で、そんな中で、まあ何十年と、まあ同じ役にしろ。まあ例えば野沢雅子さんでもそうですけど、ドラゴンボールのね、悟空、悟飯、悟天の声をやり続けて、もう40年。で、そういう風な人ってもうほんの一握りですよね。まあミュージシャンでも何でも、アイドルでも何でもそうなんですけど、ほんとトップランナーで10年、20年、30年と、表舞台をやり続けるっていうのはプレッシャーもすごいでしょうし、その中頑張って来られて、まあちゃんとはニュース読んでないですけど、まあ最後の最後まで、亡くなる寸前まで収録には参加されていたということですので、まあこの後、ちびまる子ちゃん、まあアニメが終わるってことは多分ないので、新しい方っていうのはね、プレッシャーだと思いますね。ドラえもんのわさびさんにしてもそうでしょうし、ちょっと声優さんのお名前わかりませんけど、クレヨンしんちゃんの声を新たに当てられた方にしても、いや、みんなその国民的アニメでね、 まあ、例えばサザエさんなんて加藤みどりさん以外はみんな交代しているわけですよ。もう本当、いや、頭が下がる思いですよね。だって、まあ、一番最初、カツオくんなんか大山信代さんがされてて、その後、ずっと、ちょっとお名前わからないですけれども、カツオくんの声をやられた方がお亡くなりになられて、今の声優さんに変わり。で、他の声優さんたちも僕の子供の頃から見知った人とは変わってます。タラちゃんは変わってないのかな。タラちゃんとサザエさん以外はほぼほぼ全部変わってんじゃないですかね。そんな中、今日もたまたま見てましたけど、声の張りも変わんないし、これはね、タラコさんの亡くなった話から関連づけるのはちょっと違うかもしれないですけど、いや、加藤みどりさんはこれはこれでまたすごい、ね、レジェンドだし、もう、ちびまる子ちゃんどころかもう50年ぐらいやられてるわけですよ。ずっとですよ。ほぼ休まずに多分されてるし。いや、だからそうやっているレジェンドたちに支えられて、僕たちは漫画読んだりアニメ見たりして。そりゃね、漫画でもお亡くなりになられる原作者っていうのはね、まあ、鳥山明さんはドラゴンボールは一応完結させているはずだと思うんですけど、ちゃんと読んでないからわかんないけど。まあ、僕の好きだった、例えば、和田真嗣先生という方がいらっしゃるんですが、スケバンデカの原作の方ですが、スケバンデカは完結してるんですよ。スケバンデカは綺麗に完結してるんですが、超少女アスカシリーズっていうのがあって、これ完結してないんですよね。まあ、例えば、手塚治虫先生だって、完結というものを見ていない漫画いっぱいあるんですよね。火の鳥もそうですし。まあ、ブラックジャックもいわば完結は、まあまあ完結しないっちゃしないんですけど、一つのストーリーを追っかけてるわけじゃなくて、いつでも再会できるし、いつでも終われるっていうのが、ブラックジャックの一話完結の特徴だとも思うので、完結はしてないですね。だから、志半ばで亡くなっている。それは、今漫画自体のストーリーという意味では、やられてないかもしれないですけど、まあ、ニュースでも言ってましたが、鳥山先生もまだまだ心半ばだったと、志半ばだったということですし、タラコさんだって、まだまだ、ちびまる子ちゃん続けたかったと思いますしね。でも、本当、まあ、ありがとうございましたと。なんかが言えることはそれぐらいしかないので、今までありがとうございましたと、お疲れ様でしたと、いうことしかないのかなと思っております。まあもちろん、そういう年齢の方々が業界から例えば引退という形で、退かれたり亡くなられたりっていうところからまた新たな若い命が生まれてくると、命って変な言い方しましたけど、若い才能がね生まれてきて、また次の世代になっていくんだと思いますが、まあ僕も何かしら成し遂げたいですけど、今のところ成し遂げれる予定がございませんので、まあね、僕が亡くなった時にこうやって、全然身も知らない人たちがね僕のことを語ってくれるような人に今からなれるかな、どうなんでしょうね。まあぼちぼちと自分のやれることをやれるように、続けながらえちゃおちゃやっていきたいと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週もここから、中身は楽しくできるかな、スタートです。
大魔王お風呂ラジオ。
3月入りましてね、今日が10日です。今日曜日10日から11日にもうすぐなるかなっていう時に収録をしておりますけれども、今年のというか2023年の確定申告終わりました。ありがとうございました。いや、もう数年前から、この事務作業っていうのはね、もうとにかく苦手ですから、分かってるんですよ。自分は苦手であることが分かっています。でもやらないわけですよ。年が明けて2月に入って受付が始まるぞっていう時に、やっと何かを始める、書類を打ち始めるみたいなことが行われるので、もう数年前からちょっとずつ書類作りをするという当たり前のことをやり始めてるわけですよ。だからその年の領収書をアプリの中で打ち込むという作業をぼちぼちちょっとずつやってるわけだから、その書類の打ち込みっていうのを10月か11月分まで終わってたんですよ、ほぼほぼ。まあ、もちろん11月12月分でも入れてるものもあれば入れてないものもあると。だけどね、そこから腰を上げるのが遅いんですよ、いつもながら。まあ、いわゆるその確定申告用のソフトを毎回購入してるんですよ、書類作るのにね。で、その書類を作って印刷をすればいいだけなわけですよ、残りを打ち込んで。だけど1年に1回しかやらない作業なので、わからないこと、忘れてることっていうのがやっぱりあるわけ。まああるんですよ。で、それをまあどうするかというか、とりあえずそのアプリを購入するところに腰が上がらないわけ。それを購入すればできるわけ。まあ簡単じゃないですけどね、書類作るのってね。まあ多分完璧な書類は作れてないと自分でも思うわけですよ。だって経理の経験もないですし、合ってるかどうかわかんない。一応でも体裁は整いつつ、いつも提出はしているわけですけれども、まあ一応それでダメ出しを食らったのは、まあでも20年30年やってて1回ぐらいありましたけどね。まあ基本的には大体ちゃんと通って、これで大丈夫ですということで確定申告が終わるわけですけど、ソフトを購入したのはね、先週の半ばぐらい。これも毎年言ってますけど、いわゆる事務をやっている、ちゃんと経理ができる人がパソコンを打ち込むのであれば、まあ半日どころか1時間あれば終わるような書類なんですよ、僕の個人のね。確定申告なんて経費もさしてかかるわけでもないですし、収入そのものも多いわけでもないので、まあ、パパパパパッと終わるようなものの、ちょっとずつやって、もう1年の7割、8割ぐらいまでは、完成している書類にプラスアルファで打ち込んでいくと。打ち込んで書類作って印刷したら終わりのはずのものが、まあできない。まあとにかく事務が苦手。苦手意識がありすぎるから余計になのかもしれないですけど、まあ、ほんとできないんですよね。で、やっと思い越しを上げて、まあ2月中にもう受付し始めたら、すぐに提出だと、毎年思ってるんですよ。毎年思ってるのに、結局、そのソフトを購入するのがもう3月入ってから。でもね、よく頑張ったなと思うのは、購入した日にやり始めて、一応翌日には提出しましたね。頑張った。正直頑張りましたよ。まあ、わかんないことが多くて忘れてることも多いから、毎年同じこと調べてると思うんですけど、 まあ、結構その感情科目みたいなものを紹介してくれているサイトも今はたくさんありますから、そういうところにちゃんとぶち当たるわけですよ。税理士事務所とかのホームページとかに書いてあるので、こういう場合の感情科目はこれにしてくださいというふうに書いてあるから。だからそういうのをちょっとずつやりつつ、まあその日のうちに仕上げたかったんですけど、もう眠くてもうどうしようもなくて、もう翌日、一応夜は出かけるつもりだったんだけれども、昼は空いてるからって言って、まあまあ早めに起きて、その作業を完成させて印刷するところまで持って行き、で、なんとかかんとか、持って行きました。いや、まあ数年前からずっと e-tax っていうやつね、e-tax っていうので提出すると楽ですよと、スマホでもできますし、税務署とかね、そういうとこで打ち込むことも可能ですし、だけど、もう旧来のやり方しかできないわけですよ。おじいさんだから。まあ、やり始めればできるのかもしれないですけど、よくわからないから、とりあえず、その青色申告というのをやるためのソフトと、まあ、それを購入したのも経費に入れますからね、もちろんね。で、その書類をね、毎年送ってくるわけですよ。A4 の封筒に入れて、バサッとその、そこに手書きをして書くようなやつです。で、結局も使わないんですけどね、ソフトでそのまま印刷して、その印刷したものを提出するから、その書式はそのままは使わないんですけど、その書類自体送ってこなくなりましたね、今年から。とうとう。だって e-tax でやるでしょ、こんな書類いらないでしょってことですよ。確定申告の書類っていうのがまあ何枚かあるんですけど、その書類持っていきます。そしたらこれが提出用ですっていうのと、これが控え用で僕が持っておくものですっていうのを、これ両方持っていくわけ。すると反抗してくれるんですね。確認しましたよ、こっちも確認しましたよ、控えの方も確認した反抗を押すことで、これは税務署がちゃんと確認した控えでございますという、まあお墨付きを一応もらうわけですよ。まあその後審査があって、不備があれば不備がありますよって言ってくるんですけど、それがね、来年からこうなりますっていう書類を渡されてみたら、来年からその控えは持ってくるなと。もうハンコは押しませんと。紙で提出するなら、その提出用だけ持ってこいと。ハンコも押しませんと。いうことらしいんですよね。勝手に保存しとけと、いうことみたいなんですよ。だから、めんどくせえから持ってくるなってことなんですよね。いわば。e-tax でやってくれと。もうこの提出の作業もめんどくせえと。まあ、いうことなんでしょうね。うちはね、もう何年も前から、税務署では税務の相談をやらなくなったんですよ。また別会場を借りてやられてるんですけど、税務署の処理をやるときに、昔僕が本当仕事し始めて確定申告やらなきゃいけないぞってなったときに、その頃はね、もう必ず税務署員の方とこういう書類を作ってきたんですがと、これこれこうですかと、あ、こういうのが経費でいるんですねと、これは仕事以外では使われないものなんですかとかね、質問されながら書類を作っていたもんですよ。ところがそれだんだんやらなくなって、相談したい人は別の会場行けって言われ、で、まあ、徐々に税務署は提出だけだから、完成してないやつは来んなと。僕の横でね、すいません、医療費の還付を受けたいんですけどって来た人がいて、ちょっとね、そういうご相談は今やってないんですと。別会場ですと。まあ、結構離れたとこなんですよ、別会場が。しかもそこからどうやって行くんだろうと思うような場所なんですよね。言い方がわかんない、僕は。バスを乗り継いだりして行かなきゃいけないようなとこなんですが、還付を受けたいんだけれどもって話をして、よくよく聞いたら、その人は収入がない。収入がない人に還付は受けれないですよと。ゼロはいつまで経ってもゼロで。それ還付すると、いわば税務署がその人にお金を与えることになるから、 そういうのはやってないんですよって言って、まあまあ、言い方悪いですけど、追い返してましたね。まあ、その通りなんですけど。だからやっぱりね、わかんないんですよ。僕もわかんないだから、無理くりやってるんですけど。まあ、皆さんわからない税務処理ってどうすればいいかわからない中で、やられているので、まあ、もちろん僕が言ったみたいに追い返したような、そんなもん還付なんかあるわけないでしょとか言ってるわけじゃなくて、今節丁寧に説明をされているんですけど、いやーもうちょっと相談を受けてあげてと。で、まあもちろん別会場の方に家が近い人はその方が楽かもしれませんが、僕的には確実にこっちの方が近いなみたいな感じなので、まあもうちょっと皆さん、ねえ、e-tax が、もちろん便利なんだと思いますし、それを進めたい気持ちもよくよくわかりますが、うん、もうちょっとしばらくの間紙で提出させてくださいと。そんな気持ちですね。はい。まあまあ、なんとか今年の分、2023年の分は終わりましたので、はい。めでたいことだと、自分でも思っております。はい、それとですね、もう一個話したかったのは、仕事先のね、車を運転する機会というのがありまして、そんな長距離バンバン運転したりするわけじゃないんですけど、ちょっとロケ中に僕が運転をしなきゃいけない場面っていうのがあるんですが、まあ、テレビのロケなので、まあ荷物が乗るような、ちょっと大きめのワゴン車とかなんですけど、普段は、今回まあリース外で車が変わる間にね、ちょっと時間差ができちゃって、その間台車が来るということで、トヨタのシエンタという車がね、来てたんですよ。ハイブリッドなんですね。で僕ね、ハイブリッド車を初めて運転したんですよ。ガソリン車しか。もう見たこともないし、運転したこともない状態だと。いや、見たことあるけど、もちろんハイブリッド車がいっぱい止まってるのは見たことあるけど、自分で運転席に座って、スイッチ入れてとかやったことないわけ。だからまずね、エンジンというか、まあエンジンがないんですけど、モーターですけど、かかってるかどうかわかんないですよね。スイッチ入れたら発進できるわけですけど、発進できる状態かどうかがわかんないわけ。ブルルンって言わないから。マッハロットでブロロロロって言ってくれたら、いや、それはもう運転できるんだなと思いますが、それがないので、え、これ、ん?ん?ってなってたら、隣にね、カメラマンを乗せてたんですけど、カメラマンが、その人はハイブリッド車に乗っているので、それはもう、スイッチ入ってるから行けるやろ、みたいな。ああ、本当だ。アクセル踏んだら走り出したぞみたいな、サイドブレーキを下ろせば走り出したぞみたいなね、そんな状況で今時の車はすごいなと思うんですけど、いやライトはね触らなくていいんですね、あれね。ライトつけたい時につけるし、消したい時に消す車にしか乗ってないので、僕あれなんですよ、トンネルとかに乗るときに、ライトがまるでオーとかのようにつけて、オーとかのように消すんですよ。後ろの人にこの人のライトはオートなんだなと思わせたいんです。そんなことは思ってもないとは思うんですけど、後ろの人。でも僕は結構気になるんですよね。前後の車とかがなかなかトンネルに入ったのに電気がつかないってことは、この人の車にオートついてないんだなとか思うわけですよ。僕の車はオートついてないんですけど、まるでオートかのようにガチャガチャ入れたり切ったり自分で手動でやってるわけですが、まあそんなことはいらないんですね。暗くなったら勝手につくし、対向車がいなければ勝手にハイビームになるし、いやー、やっぱすごいなって、まあ今時そんなことで驚いてんのはかなり遅いんだとは思いますけど、いや最新の車ってでね、やっぱりその、必ずその、スピードメーターのところに液晶モニターがあって、その液晶でいろんなことが設定できたりとか、いやーもう、ほとんどコンピューターのようなね、まあコンピューター積んであるんですよ。僕の車だってコンピューターというのは乗っているんですけど、もうパーソナルコンピューターなんですね。 僕の車についてるコンピューターっていうのはガソリンを制御したりとか、その程度しかできないわけですよ。こういう時はガソリンちょっと少なめにしようとか多めにしようとか、燃費はこれぐらいだからみたいなことを通信してやってるぐらいのことしかできないんですけど、今はもうそのすべて今車がどうなっているかとかを全部把握していて、いや、すごいなと思いますよ。そしてね、ちっちゃいですけど、シエンタものすごく取り回しもいいし、乗りやすいですね。いやー、ファミリーいないですけどね、ファミリーカーいいなと思いましたね。こういう車は、まあ正直デザインも全然好きじゃないですし、あれですけど、まあまあ、こういう車いいよなと思ってね、将来。まあ、嫁も子供でもできる予定しどるものですが、予定はございませんけれどもね、将来こういう車に乗るのもいいなと思った瞬間です。乗りたい車あるんですけど、他にね、うん、今の経済能力では無理なので、あと、ちょっと大きめの車なんで、うちの近所ではちょっと乗れないかなと、道狭いし、そんな風に考えております。はい、この後は朗読のコーナーでございます。その前に CM をどうぞ。こんな言い方前してたっけ？
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践といこう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
その前に CM をどうぞっていうのは完璧に M リーグでしたね。M リーグの、まあ、CM に入るときのコメントでしたね。はい。ということで、今日読むのはですね、まあもちろん、折々の木、まだまだ終わりませんけれども、再刊満室の中から、想定春後と読むんだと思います。霜が降りてきている庭を見て、春を感じるみたいなことだと勝手に思って読み始めましょう。君はまだ髪が黒いじゃないかとよく人から怪しまれる年齢になってきた。おかしな次第である。どうして白くならなければいけないのか、義務があるのか、人の心理がわからない。佐々木重作も黒い方だから今度会ったら聞いてみようと思っては聞き忘れている。多分人類の付き合いを知らん奴だということなんだろうと思う。小島誠二郎、浜本博士など、人の顔を見るたび、朝のごとき頭髪を撫でて、やたらにひがむので、僕も今年あたりはぜひ四五本でも白くなってほしいと念じているが、今のところ初霜ほどな白さも見えない。困ったものである。老人特有な老いの風情といったような人柄に接したり、よそめに見るのは悪くないものだ。歳を取るならああなりたいと常に思っている境地である。嫌なじじい、嫌なババアというものは家の中にも世間に随分多い。 これがもっといいじいさん、いいばあさんになり揃ってくれると、社会はもう少し景色が良くなる。人も助かるし、若い者の品性も良い反応を示すであろうと思う。いや、人ごとではなく、自分も愛なるべくはいいじじい組へ加入したいものだと、そろそろ思うのだが、さて、年を取るのも優しくないことだと、心の中でもうくじき始めている。青年期の熱病とか盲目とか、人生の関門は青春にだけあるものと思っていたら、初老中老の途上にも一つの試練期があり、漫然と年だけ加えているだけでは、いいじじいにはなれそうにもないことが分かった。青春の危険は生理的な官能感情に左右されやすいためというが、老朽にもそれと等しい生理上の変化があった。嫌なじじいの表情、高知、横着、陰険、短気、悠長、硬直などすべての嫌がらせの年齢的なものの多くは、生理症状であって、本当のその人ではない。そうも言えるし、またその人の心性は、あらゆる後天的な教養だの、色気だのといった偽証が、生理的にすっかりただの緩み出した老朽になって、初めて本当の人柄を出してくるのかとも考えられる。どっちにしてもいい老人になるのもまた、いい青年になり、いい壮年期へ向かっていくように難しいものだと近頃感じ出している。いつか話好きな志賀直哉氏との雑談のうちに、あのよく年を取った良い老王といった感じの顔を見ながら、ふとそんな話題を持ち出したら、自分はそんな心がけを持ったことはないと言った。老いるまま、ふんわり老いていけばいいさとも言っていた。なるほどと思われた。漁夫太郎の中に見る自然と共にあるような人間の年輪の光沢は、そうしたものに違いない。けれど、姿勢の中でつっつきつつかれ合っている生活神経ではそうもゆくまい。自分などの接触も、しがしのように挑戦と感想を守っていられないから困る。放客ばかりでなく、また仕事の性質もである。その点、自然美とか、あるいは物の美を対象としている画家などもいい老人となっていくには都合のいい仕事と言えよう。総じて顔だけ見ても、老画家などにはいい顔が多いのはそのせいである。ちょっと長いのでこの辺にしときましょうかね。老画家などにはいい顔が多いのはそのせいである。までで、終わっておきましょう。1、2、3、4、5ページ。で、残りが1、2、3、4、5ページですね。いいところだと思います。今日はこの辺で終わっときたいと思います。思った文章と全然違いましたね。霜っていうのは髪の毛の中に白髪が混じることであったことというのが、今読み進めながらいきなり頭から、あ、そういう話じゃないんだと思わされて、しまいました。来週はこの続き、読んでいきたいと思いますので、この続き先生がどういうことを言いたいのか、またね、楽しみにしていただければなと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、一個質問箱が届いているのですが、ニッキー・ヘイリーが撤退してしまいました。共和党の予備選はどうりますか？どうりますか？どうなりますかの、なぬき言葉ですね。なぬきのどうなりますかはどうりますかということなんでしょうね。ニッキー・ヘイリーっていうのは、多分ネット上ではニッキー・ニキと呼ばれてるでしょうね。ニッキー・ニキが撤退してしまいましたか。共和党ってどっち？共和党はトランプさんの方なのかな。まあまあ、でも予備選って言ってるから、今ね、話題になってるのはトランプさんだから、トランプさんが共和党ってことなのかな。 で、その日記2期が撤退したってことは、もう候補はほぼトランプさん一人になったと、絞られたと見ていいんですか？あの、スーパーチューズデーで勝ったと。ね、楽天スーパーセールみたいなスーパーチューズデーで、勝ったので、まあほぼほぼトランプさんで、最近ちょっとあの、バイデンおじいちゃんの、なんか評判が良くないから、もうおじいちゃんすぎるし、だからもうトランプになるんじゃないかというようなニュースはちょこちょこ見ましたが、まあどうなるんでしょうね。よくわかりませんが、まあたまにこの質問が箱で、こうやってあの、アメリカの政治のこととか僕に投げかけてくる人がいるんですが、まあいいんですよ。構わないんですけど、わからないです。知らないです。あんまり注視してないです。ねえ、あのトランプさんになったらどうなるものか、行けばわかるさみたいなことじゃないですか。アントニオ猪木的に行けば、まあ、あの、迷わず行けよ。行けばわかるさ。トランプに入れたければ入れろよと。バイデンが再選がいいか、まあ他の候補が出てくるのかもしれませんけれども、そっちがいいのか。行けばわかりますから。うん、あの、自分の投票でできるっていうのはね、まあ、日本とは違って、すごいことではありますので。すごいですよ。だって、直接ではないんですけどね。結局、州でまとめて、なんか、裏切る人もたまにいるらしいですけどね。一応そこで投票したやつをもとに、投票人みたいなのが投票するわけでしょ。まあ、でも、ほぼ直接で選べる大統領。っていうものはね、日本の首相とはちょっとやり口が違うので、まああの岸田さんを信頼してるか信頼してないかともかく、とりあえずその直接で投票することができるっていうのはある意味羨ましい部分ではありますよね。まあでもそういうことができるからこそ、めちゃくちゃ強権を発動できるぐらいの権利を持たせてもらえるのがアメリカの大統領だとは思うので。果たして日本の政治家にその権力を持たせていいのかっていう、まあ、別の議論がね、今度現れるので、よくわかりませんけれどもね。まあ、どうなるんでしょう。今年、秋ですか？またトランプちゃんが、なっちゃう、可能性があるということらしいのでね。まあ、通りますかと言われても、通るかはわかんないですね。僕には、所詮わからないことですけれども、まあトランプになったらこういうところがすごく良くなるけど、こういうところは日本には不利だよなっていうのは、まあわかんないけど同等ぐらいなんじゃないですか。損するところもありそうだしね。バイデン政権のせいで損した部分もきっとあるでしょうから、まあわかんないですけど、本当にわかんないんで、今後どうなっていくのかな。まあ、あの、注視したい人は、せめて、このね、ニュースというか、質問箱を僕に投げかけてきた人は、ぜひ注目してあげてほしいなと。そんなふうに思っています。こんな答えでよかったのだろうか、よくわかりません。先日からね、スマホでゲームをするようになりまして、今まで、まあまあ、麻雀ゲームと、ポケモン GO と、あとピブライフっていうのをやってたんですけど、どれもこれもね、通信環境がちゃんとしてないとできないんですよね。で、通信環境もほとんどなくても大丈夫なゲームがいいなと思って、もう懐かしのソリティアですよ。スパイダーソリティアっていうのを入れたんですよね。したらね、結局僕はこの何にも考えなくていいゲームがね、好きなんですよ。戦略も考えなくていいしね。うまく全部回収できなくて失敗しても落ち込むことも当然ないですし。何かもらえたからって何がって感じですし。もちろん課金なんかするはずもないものなんですけど。まあそれに伴って、テトリスとかね、あと、まあ、いわゆるシューティングゲームとかいくつか入れて、ちょこちょこやってるんですけど、いっぱい広告見なきゃいけないんですよ。まあ、 無料でさせていただいているものなので、広告ぐらいいくらでも流していただいたらいいんですけど、まあ頻度がすごくて、まあ大体どのゲームも、Google Play のね、ところを見に行くと、大体広告が多すぎるっていう意見が書いてあるんですけど、まあただだから諦めろよと思うんですがね。で、まあまあ広告を見ながらやってるんですけど、その中にね、なんかよくわからない棒読みの役者でもなさそうな人たちが、今からちょっと遊びに行く?みたいな。いや、僕はね、新しいゲームを見つけたからそれをやるよ。みたいな。え?それ何のゲーム?一切広告が出ないなんとかっていうゲームなんだ。あ、なんとか今話題になってるあれだよね。みたいな。一切広告も出ないし、課金もしなくていいんだ。みたいな。っていう広告を見せられている僕というね、構図なわけ。一切広告のないゲームだよっていう広告を、まあ見せられて、それ毎日見なきゃいけないんですよ、それを。ゲーム続けるには。まあだから、そんなにはやらないんですけどね、一応スパイダーソリティアとかは、まあ本当に。もうほんと、昔マインスイーパーとソリティアっていうの永遠にやってましたけどね。Windows 95とか98の時代にね、同梱されてたやつずっとやってましたけど、その頃を思い出しますね。まあ、ぼちぼち電車の中とか、ライブハウスのね、対バンライブで、ライブとライブの合間にちょっと空いた間にとか、もうすぐできますから。で、一度閉じて続きから始めれる時もあるんですけど、もう途中で投げ出してまた一から新しいゲームになる時もあるんですが、あれ失われたんだなと思うぐらいで、別にどっちでもいいですね。どっちでもいいって感じ。本当に。あのゲーム続きやりたかったとかならないですからね。はい。建設的です。僕にとっては。何がおもろいんやと言われたら、何も面白くないんですが。永遠にできるゲームの一つがスパイダーソリティアですね。テトリスもなかなか、ハードモードになってくると僕、到底できないようになってきますけど、これから先はね。うん、ぼちぼち、ほとんど何も考えないで、ただブロック落ちてくるのを誘導するだけのテトリスさんをね、やっております。まあ、広告はね、まあ、僕もテレビの世界にいる人なので、まあ、無料でやるなら広告だと。いや、この間、ねえ、誰だっけ、チョコレートプラネットさんかな、のラジオ聞いてたら、なんかいわゆるスポーツを日本人はまだタダで見ようとしている。金ぐらい落とせよと。プロの選手に金がいかなくなるだろうっていう正論言われてましたけど、まあまあ、本当、まあそういうとこから僕もお仕事いただいてやったりしておりますので、そういうところにお金を落としていただいたら僕の方にもチャリンとね、もう端っこの端っこで1円玉チャリンぐらいのお金が入ってきますので、ぜひ皆さんにお金を払ってほしいものですけれども。まあ、じゃあ僕が払ってるかっていうと払ってない。難しいところですね。まあまあ、スポーツ中継っていうことではないですけど、僕に関してはね。まあ、ゲームにもほぼ課金をしないので、課金をしていってくれている層には、いつも感謝して、これからもゲームしたり、無料の動画を見たりしていきたいと思います。広告を見ながらね、推し進めていきたいと思いますので。まあ、ゲームをやりながら、このラジオもね、マインスイーパーやりながらでも聞ける。マージャンゲームやりながらでも聞ける。多少集中している他のテレビ番組見ながらでも聞ける。そういうラジオですので、これからもご愛顧いただければなと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はここまででございます。なんか、この週末、この前の週末めちゃくちゃ寒かったんですけど、なんか次の週末ぐらいからやっと春の息吹が聞こえてくるのではないか、ちょっと暖かくなってくるんじゃないかと、いうことを言っている気象予報士さんもいたので、話半分でありながら信じようと思いますので、来週には暖かくなりましたねと、スタートできるように期待しております。はい、ということでお相手は大魔王でした。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は 大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。